皆さんおはようございます。本当に神様の恵みの中で、7月も最後の10日にですね、下旬に差し掛かる、時になりました。本当に神様が日ごとの歩みを導き支えてくださっていることを心から感謝します。今日は健康な神の子と題してですね、神様の恵みの御言葉をいただいていきたいと思います。一言お祈りいたします。天のお父様、あなたの名前をあがめて心から賛美いたします。主が私たちに日ごとに新しい命を与えてくださり、また新しい習慣を今日も開いてくださったことを心から感謝を申し上げます。今日集った一人一人が今主の御前に出てまいりました。神様はこの場所に集まり、また神様はズームを通して集まり、神様は主の前に立っています。どうぞ主を語ってください。そしてお一人一人の人生の中に主の言葉が生きて力となりますように、命となりますように、新しい華やぎを与えてくださり、今週神様主の御言葉によってまた豊かな人生を歩むことができるように導いてください。そのお一人お一人にいろんな必要があります。全てを神様、あなたは満たすことがおできになります。主ご自身に期待して歩むものとしてくださるようにお願いをいたします。最初に祝福し、イエス様の御名によってお祈りを前にお下げします。アーメン、アーメン。感謝します。この時期、私は恒例のように真っ黒になりましてですね、今日は黒光りしてますねとですね、言われました。子どもたちがずっと高校野球に関わり、この数年ですね、スタンドで応援する灼熱の太陽の下でですね応援することがありまして、今年はうっすらというか曇り日が多かったので大したことはないだろうと高をくくっていたんですが、曇りでも焼けます。本当によく焼けましてですね、やっぱり外が焼けますと、ちょっとやっぱりこう軽度のこう熱傷ですからね、やはり体調も随分と変わりまして、なんか無闇に水分を取りたくなったりですね、発汗がすごくひどくなったり、なんかそれで、涼しい日にちょっと体調崩しまして、先週はちょっと咳に、苦しんだこともありましたが、今日は本当に一緒にやってですね、また支えられて、多少鼻声でございますけれども、癒されて、こうして手術をできることを本当に感謝します。野球の方は無事に、終わりましてですね、この前負けましたので、一応これで終わりということでございまして、ただ関係した学校がですね、昔住んでいるところございますので、応援しながらですね、最後の時を過ごしたいとか思っております。とはいえ多分高校野球には大変なんかこうお世話になった思いもありましてですね、多分好きですね、単純に好きなんだなということを思いまして、もう本当に娘が卒業した高校、別に応援に行く義理も何もないんですけれど、娘が卒業したというだけでつい見に行ってしまうという、しかも綾部まで走ってしまうというですね、走ってる途中でなんで俺はこんなところまで走ってるんだろうと、何の理由で、またそれ行ってきたよってあげましたら、娘がなんで行ったんってわざわざです返してくれまして、なんで言うの、あんたの卒業校やからふーんとか言ってですね、本当にとても温かい返答をいただきました。単純に好きなんやなということは分かりましてですね、多分これからも夏になれば多少黒焦げになると思いますが、子供がいる時ほどはあんまり力を入らんだなということが分かりました。やっぱこう熱の入れ方が全然違うということですね。やっぱ我が子がこうね関わってるところになると、やっぱもうこの暑さが全然違う、暑さとかのね外の暑さはいい人ですが、内側のこうね燃える部分が違うんだなということこう思いまして、本当にそこでやっぱりこう子どもの存在というもののやっぱり重みというものがやはり人生にすごくあるんだなということをこう確認しました。神様は私たちを子として見てくださっているということは、ある意味で私たちの人生一つ一つをですね 本当にこう、親としてね見ておられるということですね。ということはやはりそれぐらいこう身を乗り出して、もう本当に熱い心でね、お一人お一人の人生に向き合ってくださっているんだということを、自覚して歩むことはとても大切なことでございます。なんで見てんの、うーんというような反応をねしないように子だからですよ。あなたの人生をじっと見てるのは自分の大切な愛し子だからですね。そういうお方として神様が向き合ってくださっていることを思いつつですね、今日の御言葉を受け止めていきたいと思います。さあ、ヨハネの福音書の5章18節からのところを今日御言葉として共に拝読してまいりましょう。3、はい。このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。イエスが安息日を破るだけでなく、神を自分の子と呼んでご自身を神と等しいものとされたからである。アメン。先週はこの18節までを読んだわけでございまして、この直前に38年もの長患いをした人がベトザタという池で癒された。非常に驚くべき奇跡を体験して、しかも床を担いで歩き出すというですね、非常に印象的な癒しを体験した、まあ、そういうですね、人生が新しく立て直された出来事を見たわけであります。しかし残念ながらその驚くべき神様の働きを見たにもかかわらずですね、やはり律法主義に取られた人たちにとってはそれは非常に神様に対する不遜な行為に移ってしまった。なぜかというと安息日という規定の中でですね、安息日には労働してはいけないという言い伝えがこう広まっていたからです。この日イエス様が癒しをなされたのは安息日でありましたから、癒しそのものは良かったかもしれないけれども、その後床を担いで歩くっていうのは、まあ、しかも歩けと命じたというのは、これは安息日規定を破ることだ。つまり神様の言うならば与えられた大切な戒めをですね、破ることになる、まあ、そういうですね、責めをですね、この投稿を担いだ人に向けましたら、投稿を担いだ人はスカッとですね、それを避けまして、いやこれは担げ言われたから担いだんです、私の責任ではありませんとですね、逃げたというですね、顛末がありました。結果的にその矛先はイエス様の方に向かいまして、イエス様が言うならば安息日規定を破るようなことをさせた、まあ、そういうトガをですね、ユダヤ人たちは見るようになりまして、そしてなんと妬んでいた、そして、まあイエス様に対するですね、あんまり心よろしくない思いを抱いていた、憎しみを抱いていた人々がそれをいよいよ殺意にですね、増殖させてしまう、まあ、そのようなですね、流れが生まれたというのでございます。しかもです、そこにもう一つあったのは何かというと、神様をご自分の父と呼んだということは、裏を返せば自分は子供だというのか、そんな天地創造の神様を慣れ慣れしく、また、まあ、その神様を父と呼ぶということは、自分を子としてね、もう神に等しいもののような、もう特別な存在のように、まあ自覚する、まあ、そういった事柄をするなんてことは、もうこれこそ神を冒涜することだ、もう許しがたいというですね、そういう思いになったのでありました。まあ、もちろん人間の社会の中でですね、誰かが特別な祝福を得た時に、それに対してこう妬ましい思いをね、抱いてしまうということはよくあることです。また特別扱いをされたら、なんであの人だけあんないい扱いされるのというような思いを抱くことはありますが、それも ともかくですね、最高のお方であるんですよ、神様に特別扱いされているあいつだけがこう、そんなことは許しがたいとですね、周りの人たちは受け止めたというのでございます。さあ、今日中心的にお読みする箇所は19節からでありますが、ここからしばらくですね、このヨハネの福音書ではイエス様の、独白部分、一人、でこう語っていかれる、そういうですね、部分に入ってまいります。結構長い、そういう、一人ゼリフみたいなですね、部分が、このヨハネの福音書にはよくありまして、この最初の部分のまた一つでありますが、このところでイエス様が印象的に使われている言葉があります。それが今日ちょっとこの19節で黄色い字にしていたところであります。少しそのことを意識しながら19節皆さんとご一緒に読んでみましょう。3、はい。そこでイエスは彼らに言われた。はっきり言っておく。子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできない。父がなさることは何でも子もその通りにする。アメン。 さあ今日お読みする箇所19節から、まあ、18節からですね、読んでおりますが、この19から30節の間、イエス様の一人ゼリフの中で、3回このはっきり言っておくという言葉が繰り返されて出てきます。はっきり言っておく、これはもともとのこのですね、ギリシャ語の表現ではアーメン、アーメン、私は言うというですね、表現になっているんです。アーメンというのは、この真実なというですね、ヘブライ語から来ている言葉であります。でありますから、これは真実だ、真実だ。そして私はこれをはっきり言うというのは、これは皆さんが印象深く、はっきりと心に留めなければならないメッセージがありますよということをですね、強調して語られるときに使われる言葉なのでございます。ヨハネの福音書においてはよくこれがですね、まあ、強調として用いられておりますし、今回3回も繰り返されながらこの短い間にですね語られるということは、やはりそこにイエス様ご自身から私たちが受け取るべき大切なメッセージがあるということなのでございます。さあ、この問題とされていたのは、イエス様が神と等しいものであるかのように自分を表現した、つまりこうとして自分を語った、これに対して目くじらを立てた人々が文句をつけたわけでありますが、それに対してもう真正面からイエス様はその子としての立場がどういうものであるか、それをですね今回の箇所では繰り返し語っていかれるのでございます。これは取りも直さず、この先にはですよ、私たちもイエス・キリスト様が御子であり、御子によって開かれた十字架を通して私たちもまたこの立場をいただきますね。だから現代に生きる私たちが神の子とされたということを受け止めて生きる時には、このイエス様のはっきりおっしゃっていらっしゃる大切なメッセージは、また私たちにおいても大事なメッセージであるということができるのです。もうちょっと言いますと、イエス様が持っておられた自覚、イエス様がはっきりと認識しておられたこと、それを私たちが受け止める必要があるというのです。今日はそのような部分をですねしっかり掴んでいきたいと思います。そしてまたそれを掴むことが、実は私たちが健康に生きる信仰者としても健全であるということはとても大事であり、健康であるということはとても素晴らしいことです。ですから、この信仰の営みにおいても健康な営みを主にあって使わせていただきたいと思います。さあ、ここでですね、まずはっきり言っておくと語られた中で冒頭に出てき、またこれは最後の30節にも出てくるんですけれども、一つ明快におっしゃることがあります。それは子というのは父とは違うということ、父がこうしようとかこうなさるということを見てする、それを聞いて実行する、つまり父がこうしたいということをするのが子であるということをはっきりと明確に教えていらっしゃる。ということは、父は神様でありますから、父なる神様としてご自由に何でもなさいます。でも子という立場はその父の心を受けて実行する、行動していくものだから、神と等しいものであるようでありながらも、父なる神の思いに従うものなのだということをはっきりとここで教えていらっしゃるわけです。だから二人別個の神がいるということにはならないよということを、このところは明確に教えている大切なメッセージなのであります。だからそれを受けまして、父は子を愛してご自分のなさることを全部子に示される。だから父は子供をこうですね大切に思っておられるから、やろうとすることを教えられるし、またいろんな技を示されてなすことによって、あ、それは神様から使わされたお方であり、あ、本当に子という立場を持っておられるんですねってことは、あなたたちもびっくりするぐらい認識するし気づくし、それを受け止めるだろう、そういうことをおっしゃるわけですね。さあ、そこで今度子としてなさることが何かを明確に伝えられます。21節ご一緒に読んでみましょう。3、はい、すなわち父が死者を復活させて命をお与えになるように、子も与えたいと思う者に命を与える。アメン。はっきりイエス様のなされる技の第一として、明確に受け止めたいことはこれです。 子によって命が与えられるということです。この命は永遠の命であり、私たちがこの地上の生を終えた後もなお神様の御国へとつながっていく大切な命を、この御子であるイエス様を通して私たちは受け取ることができるということです。そしてそれはまた子もまた死者からの復活を父によっていただいたゆえに、それをすることができるのだと語っていらっしゃるわけです。これがイエス様の十字架の枠組みと非常にですねつながっている事柄であることを今日覚えようではありませんか。また私たちが子とされるということは、ある面この神様の命をいただくということと、永遠の命に生かされるということと深く重なっていることであることを私たちは忘れてはならないのでございます。この命がなければ神の子という立場に入れられることはないからです。さあ22節23節をご一緒に読んでみましょう。はい。また父は誰をも裁かず、裁きは一切子に任せておられる。すべての人が父を敬うように子も敬うようになるためである。子を敬わない者は子をお使わしになった父をも敬わない。それほどに子という立場は地上において父の言うならば代理人のような、そういう大切な役割を担っているのであり、子を尊重するということは取りも直さず父なる神様を尊重することになるのだ。そのような大切な位置づけを受けている、その中心的な第一の役割は何だったかというと、永遠の命を与えることだと語っていかれたのでありました。さあこれがはっきり言っておくという第一番目のことでありまして、私たちが本当にまずこの前半でですね受け止めたいことは、イエス様ご自身を通して私たちは永遠の命をいただくことができるようになった、この恵みの中に生かされていることを覚えようではありませんか。さあそしてこの続きの中にはっきりとか2回重なって出てまいります。後半を少しまとめて、2つを、見ていきたいと思いますが、24節ご一緒に読みします。はい。はっきり言っておく、私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている。ここは前半と後半を重ねるような形でつないで、はっきりと自覚するべき事柄を語られます。前半はイエス・キリストを信じる者、それは使わした方を取り戻すと信じることになりますから永遠の命を得ることができ、そして裁き、これはこれから語る部分になりますけれど、裁きの時に神様が死から命へと入れてくださる、そのような救いの恵みをいただくことになるのだということを告げていくわけです。さあ3つ目のはっきりというか次の節に出てまいります。25節ご一緒に読みましょう。はい。はっきり言っておく、死んだ者が神の子の声を聞く時が来る。今やその時である。その声を聞いた者は生きる。アメン。ヨネの福音書で繰り返し繰り返し語られている一つのメッセージの方向性は何かというと、その救いや裁き、こういった事柄は遠い先のことではなくて、今イエス・キリストの声を聞いているこの瞬間に現実神は救われまた裁きを行っていらっしゃるのだ。つまり遠い先やからいつか救われたらいいというようなことではないし、裁きが遠いのでその時までになんとかね帳尻合わせたらいいというような言い方ではない。今神の声を聞いているならば、イエス・キリストの語りかけを聞いているならば、今この瞬間あなたは救われ救いの恵みの裁きをちゃんと受け取ることができるのだ。その事柄が現在化されているということであります。ということはこれはヨハネの福音書が単にですねイエス様が語られた時の事柄を書いているだけではなく、もうすでにヨハネの教会があり、その教会の人々がこのヨハネの福音書を通してイエス様がこう語られたことを聞きますよね。その時ですよ。その時にもう主の救いは現実化するし、その時に聞いた人々の中に神様は永遠の命を開いてくださる。 それはずっと重ねられて、今日2019年の7月21日にこのヨハネの福音書を開いている私たちにも、今この瞬間主は恵みとして開いてくださっていることを覚えようではありませんか。今その時です。この瞬間が今主の命を頂き生かされる時であることを覚えようではありませんか。さあ、このようにこう聖書をですね読み解いていきますと、本当にね聖書というのが古びることがないね、命にあふれたものであることをこう体感できますね。語り直されるその時、開き直されるその時、読まれるその時、今その時だっていうのを主は時々刻々とね更新してくださり、そしてその時に初めて聞く人も主の救いを得ることができる恵みへと招かれているから感謝でございます。これが神の言葉が生きているということでありまして、やはりこの現在にこう更新されていくというようなものでなければ、本当の意味で力はないと言わなければならないからです。かつての昔話を私たちは読んでるのではないということですね。かつての古いね、小説を読んでるわけではなくて、今ここで開くときに主が語ってくださる命の言葉を読んでいるのだ。このことを今日もう一度覚えようではありませんか。さあ、そういう中で、巫女に託された大切な役割の、2つ目がありますね。26節27節を読んでみましょう。はい。父はご自分のうちに命を持っておられるように、子にもご自分のうちに命を持つようにしてくださったからである。また裁きを行う権能を子にお与えになった。子は人の子だからである。アメン。さあ、ここで27節に裁きを行う権能を子にお与えになったとあります。つまりイエス・キリスト様が裁き主であるということ柄が、2つ目に私たちがはっきりと自覚しなければならない、お働きであるということなのです。子は人の子だから、これが理由としてこう書かれていますが、この人の子というのは単にまあ、人間から生まれた子というような意味だけではなくて、これは旧約聖書からずっと語り継がれた中で、メシアを指し示す一つの称号として使われていたものでありました。でありますから、イエス様が救い主メシアであるということが理由であり、救うということはそこにおいて一つ裁きが現実化するということですね。イエス様を信じて受け入れた人は救われるということは、受け入れない人は罪のまま定められるということですから、そこに裁きの現実は確かに残るわけですね。だからある面、イエス・キリストご自身の働きの中に救い主という働きがある、同時にそれは裁くということからも現実として起こるということなのでございます。28節29節をご一緒に読んでみましょう。はい。驚いてはならない。時が来ると墓の中にいる者は皆人の声を聞き、善を行った者は復活して命を受けるために、悪を行った者は復活して裁きを受けるために出てくるのだ。はい。これが終わりの時、終末の時の最後の審判と言われている、まあそういう出来事の一つの描かれ方であります。時が来ると人の子の声を聞く、つまりこれは、再臨される、主イエス様、また裁き主として現れられるイエス様が、この裁きの座に着かれた時、善を行った者は復活して命を受ける。ある面この神様の前に、善と悪が最終的に裁かれる、そういう、こう人生の総決算を神様の前にする時があるというのでありますね。そういう時に明確にその裁きをなさるその立場にあるのがイエス様ご自身だ。でも幸いなことに、イエス・キリストの救いをいただいた者はすでにその救われた時にその全ての罪について裁きを終えていますから、ある面その最後の審判の時にですね、やっとこう裁かれる対象にはならないということですね。ある面もうすでにその裁きの中で救いをいただいている、その恵みの中に生かされていく。だからこのイエス様ご自身の今現在いただく裁きを私たちは受け止めるということを本当に許されているわけでございます。 まあそういうですね、神様の恵みを、このイエス様の働きの中で私たちは今受け止めながら歩んでいるわけでありますが、その中でまた締めくくりにイエス様をおっしゃいますね。30節ご一緒に見ましょう。はい、私は自分では何もできない、ただ父から聞くままに裁く、私の裁きは正しい、私は自分の意思ではなく私をお使わしになった方の御心を行おうとするからである。アメン。イエス様ご自身が、裁きは正しいってすんごい強い明快なね、メッセージを語られますけど、そこに現れているのも何かというと、イエス様が自分でそれを判断してるんじゃなくて、神様の御心として丸ごと受け止めてそこに従属し従っているから、神様は全く正しいお方なので、私の裁きは正しいんだ、そういうことを語っていらっしゃるわけであります。まあお使わしになった方の御心を行うという中に、イエス様ご自身の、完全な立場位置づけが描かれているわけですね。それは神と等しいものであるようだけれど、ある面別個の神ではなく御子として立場を持っていらっしゃる、その存在がこのところで浮き彫りになっているわけです。さあはっきり言うという部分で、私たちは今日メッセージを神様から受け止めていこうとしているわけでありますが、その二つ目は、こう受け入れたものは死から命に移る、まあ、これが永遠の命をいただくということからとつながりますし、また裁きということからすると、神様によって命をいただいたものとしての区分けに入れられているということになります。そして第三は、最終的に裁きを行う権能がイエス様には付与されている。そして最終的に父に完全に従うという形で、子としての歩みをイエス様は全うしていらっしゃるということを、このところで物語っているわけです。さあ、第一番目に覚えたい今日のメッセージポイントはこれです。ご一緒に合格しますね。3、はい。御子イエスを信じて永遠の命に生きよう。アメン。私たちがまず本当にこのところで受け止めたいことは、御子イエス様ご自身が私たちに永遠の命を下さる唯一の大切な道であることを覚えようではありませんか。もちろんもうすでに皆さんは洗礼を受けて神のことをされた方々がほとんどであろうかと思います。でもまだこのイエス様を信じてですね、洗礼を受けて神のことをされてない、まあ言うならば洗礼を受けてない方がいらっしゃるならば、本当に神様の前にこの恵みをいただき、最高の価値である永遠の命をいただくものとなりたいと思います。同時にすでに救われたものが、やはりですね、もう一度こう確認していくことが大事ですね。イエス様によって私は命をいただいているのだと。そしてそれは実はもうちょっと私たちの現実にね、当てはめていくと、これは日ごとに新しくされるものだということですね。日ごとに神様は新しくしてくださる、本当にそのような恵みを主は私たちにくださるのだということを今日確認しようではありませんか。子も命を与えたいと思う者に命を与えるってね、本当に私たちがそのような神様の特別な、新しい命の中に生かされているものであることを感謝して歩んでいきたいのでございます。でもこの永遠の命をですね、得たい得たいと願っていた人は当時の人々もたくさんいました。だからイエス様のところに来てですね、そういったことをね求めて、問いかけたというね記事も聖書にはあります。永遠の命、本当にそういった命があるならば私も得たいという願いを持った人がこのように聞きましたね。マタイの福音書の19章の16節ですね、ご一緒にお読みします。3、はい。さて一人の男がイエスに近寄ってきていった。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。どんな良いことをすれば良いのでしょうか。このような良いことをすれば良いかっていう、そういう考え方っていうのは当時には普通にあったわけです。でもそういう中でもちろんね、イエス様このところで教えられましたよ、ね、あなたの持ち物を売って全ての人に、ね、分け与えなさいというようなことから、本当に神様に対する信頼ということからをこの特に、まあね、提示されていかれましたが、ヨハネの福音書においてはもう明確にですね、それに対してはっ きりした道筋が示されました。それがヨハネの福音書の3章の16節ですね。ご一緒に告白します。3、はい、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。アメン。つまりもういろんなことをすればね、救われる、ああすればこうすれば、立法の世界を生きている者の枠ではそうだったでしょう。でも究極のところ、もう神様は一つの大切な道を私たちにくださいました。それは一人子であるイエス様を信じ、救いをいただくことができるということであり、このイエス様を信じる信仰によって永遠の命を得る道が開かれたということなのでございます。このことをヨハネの福音書が非常に強い、ね、メッセージとして、繰り返し物語っているということを今日教えられるのでございます。私自身も、まあ、この聖書をね、こう紐解きながら、このヨハネの福音書になってからですね、ヨハネの福音書の御言葉を別のヨハネの福音書の御言葉でもう一度こう語るということが非常に増えていることに気づくんです。最初、同じ色のフィルプを使ってたら全部真っ黒になってしまってですね、なんかずっとあの黒い色ばっかり見てもらうと辛いなと思って、最近はあのカラーに変えてますけど、実はヨハネの福音書の言葉を引用している。つまりですね、ヨハネの福音書の言葉というのは非常にですね、こう繰り返しこう語り直されている。非常に前の箇所や後ろの箇所とこう響かせながらこう読むということが非常にですね、理解を助けてくれる非常に大きなポイントだなということをですね、紐解き始めながら実感しているのでございます。もちろんあの聖書を別の聖書の箇所でね、理解するというのは基本的なことでありますが、特にこのヨハネの福音書においてはここでイエス様はこう語っていらっしゃるということからが、この前の箇所でこのような表現であったということがこう語り直され、よりこう進化深められている、まあ、そういうですね、傾向が強いんですね。だからある面この3章16節、これはもう皆さんがものすごくね、よくご存知の、もう福音宣教を語るときにもうここを避けて通れないっていうぐらいね、一番重要なものとして使うような聖書箇所でありますけれど、これはヨハネの福音書全体から実は何度も何度も語り直されていることだということを今日覚えてください。そしてその中心はイエス様を通して私たちが命をいただくものとなる。本当にイエス様を通して神のことをされるということは、神様の命に私たちはあやかることであり、そしてそれは取りもなさざの死からイエス様をよみがえらせた方のあの命が今度イエス様を通して私たちに与えられ、本当にそのようなつながりというものを私たちがより意識する必要があるのでございます。もう救われた方に、永遠の命に生きようと言われてアメンっていうのはね、救われてるやんかというような感じでありますけれど、でもそれはね、ある意味この神様からのね、命の連鎖と言いましょうかね、イエス様を通して私たちに与えられたということからをより深く噛み締めていくということはとても大切なことなのでございます。今日も朝目覚めました中でですね、ある方がメッセージをこう送ってくださったんですね。ちょうど4月の7日の礼拝のメッセージを聞かれた方でありましたが、ちょっと私があの頭痛が続きましてね、まあその時に、はて大丈夫やろうかとこう思ったと。なぜかというとその1ヶ月前にね、若い45歳の子がくも膜下出血で亡くなったという、それね、聞いた後だったので、なんか頭痛でガーンとこうね、痛みにこう苦しんでいる時になりますと、これはよもや、ね、私にもこうどっかこう、静脈瘤があってですね、それが痛んでいるのはなかろうかとですね、こう考えてしまったというようなことをこう述べまして、幸い、実はその後ですね、CT を取りましたら全く問題がない、血流は実にきれいで、静脈瘤はどこにも見当たりません、じゃあ脳内出血とか大丈夫でしょうかって言われましたら、脳もね CT 取っていただきましたら実に血栓もございません、なんかポツッポツッとなんか2つぐらいね、ありますけど、もうこれはもう ご愛嬌みたいなものであって、55歳でいらっしゃる5年目だったらもっとたくさんパパパパとあってもね不思議じゃないぐらいですけど、これは本当に何のご心配もない、いうことでございましてね、感謝でございました。本当に、その後本当に不思議と頭痛が何もなくなりましてですね、あれはやっぱりこう、気から出てたのかなという感じで、でもこの前ですね、ものすごいこう腰痛に見舞われたんですね。腰痛のこの脇腹がもう毎朝痛くてですね、これはどうしたのかとこう思った時、今度は何かこの辺にこうあるんじゃないかと考えている自分がいましてですね、幸い、十分に柔軟体操したら解放されて今何にも問題ないわけでありますが、何のこっちゃない、そういうことをこう考えるとね、なんかいろいろ考えてしまうね、ことってのはやっぱり身の回りにあるなと。なんでそこでこうね、なんかこう あるかなと思ったかというと、この前、別の方がですよ、なんかずっと腰痛だと思ってたら大腸がんだったとかね、そういうことをこう聞きましたから、それとこう自分が勝手にこうくっつけてですね、本当に考えてしまったんだなとか思ったんです。でもそういえばなんかこうね、頭痛やとか腰痛やとかそういうことあんまり今考えたことなかったなとか思いまして、改めて55年使ってきた体だということを深く自覚しましてですね、同時にですよ、ああ本当にね、今日も生かされてるっていうことをもっと感謝しなかったなっていうことをですね、気づかされましてですね、そして本当に感謝だなとこういうことを、今日は実感しながら申し上げているわけでございます。でもその一番根幹は本当にね、主がくださっている命だっていうことを感謝するってことですね。自分が生きてて自分がこうやっててっていうことではなくて、本当に主によって生かされ、主によって今今日開かれている存在だ、そのことを本当に感謝して生きる、これは本当に大事なことであるということを改めて実感したのでございます。日ごとに新たにされる命が今開かれており、その命が永遠の命として、皆さんがたとえこの地上の生涯を終えるときね、おやすみなさいって言って亡くなりたいと思いますが、目覚めた時、おはようって目覚めた時、本当に主の前に、ああ本当に私がこうやって生かされてきていたんだってことを感謝し、またそういう生涯をね歩めたんだってことを、また主の前で、本当に感謝する、そういう目覚めをいただきたいと願うのでございます。それが今主にあって開かれていることをともに感謝しようではありませんか。さあ第2番目に覚えたいメッセージポイントはこれですね、ご一緒に告白します。3、はい、天の父の御心を実行していこう。イエス様ご自身が一番中心的に意識されたことは何かというと、天の父の心を行うということでした。ある面イエス様が繰り返しね、はっきり言っておくという中で語られたそのイエス様の働きがあります。でもその中でね、繰り返されていることからは、私は自分で勝手に何かやってんではないというこのね意識ですよ。私は自分勝手で何かこうしているんではない、そうではなくて父が思っていらっしゃることを聞いて、その御心を生きているんであって、その事柄に実は私自身の大切な役割があるのだということをですね、語っていらっしゃいます。私自身も本当にこのところ何度も祈りながらですね、キリスト者として一番ね、中心に据えなきゃならない生き方、その大切な枠組みがこのイエス様のメッセージを通してあるということを教えられるのでございます。私たちがこう生きている、私はああしようこうしようとこう、ね、考えて生きるわけでありますけど、その中で最もやっぱり意識したいことは、あ、神様はこのように望んでおられるからこうしようってね、神様がこのように願っていらっしゃるからこうしようという生き方であります。そしてそこに自分自身をこうピシッとこう入れていく中に、神の子として生きるという現実が開かれていくわけです。そして非常にこうヨハネの福音書で印象的なのは、実はそれこそが私たちの生きる一番大切な活力源になるというメッセージですね。 それが4章の34節にありました。ご一緒に読んでみましょう。はい。イエスは言われた。私の食べ物とは私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。アメン。これは本当にですね、教えられます。お腹も空腹で、そして喉も渇いていらっしゃったイエス様が、お昼時井戸辺に佇んでいらっしゃった。その時にやってきた女性にイエス様は、神様の素晴らしさを語られ、永遠の命である水をね、提供する、そういう宣教の働きをなさった。でもその時に弟子たちは食料を買いに行っていまして、それを調達して帰ってきた。そして先生、ご飯どうぞってこう言ったら、いや、私にはあなたの知らない食べ物があるよってこうおっしゃって、弟子たちは煙に巻かれてですね、イエス様お腹減ってた言うてはったんちゃうんかいなとこう思ったわけでありますが、でもその時の答えでイエス様がおっしゃった食物ってのはこれだって、何か、私が使わされた父、神様の御心を行い技をなすことが私の食べ物だって言うんです。もちろん肉体を持っていらっしゃったからね、パンが必要だったし飲み物が必要だったと思いますよ。もちろんそういったことからは決してないがしろにイエス様はなさったわけではないと思いますが、でも一番に意識し、一番に大切にし、イエス様が御子として生き生きと生きることができた活力の源は何かというと、それは神様の御心を行い御業をするという食べ物だったんです。アメン。皆さん、これはね、霊的な食べ物としてね、私たちが覚えたいことです。霊的な食べ物というと、どうもね、私たちは天から降ってきたマナーをイメージし、神様の語りかけ、食べ物、もちろんそれもそうでしょう。でもね、クリスチャンが健康で元気はつらつと生きるためにはね、やっぱり主の技を行うというね、食べ物が必要です。神様の技を行っているということから以上にね、生き生きと力が与えられる食べ物はない。だから福音を語ると元気になるって、それはその通りなんです。この御言葉通りなんですよ。神様の技をなすからですよ。福音を語るということは、神様が一番喜んでおられることね、神様が喜ばれることをなすから、実はそれでクリスチャンが一番元気になる。それはそれね、一番最高のご飯食べてるからです。ということは、私たちが日常の生活でもですよ、何かビジネスをしていてもですよ、人と関わっている時ですよ、いろんな形で実は学校で勉強していることも一つ一つが神様の技をなすっていうことを意識してやっていくと、それは単に労力を消耗するようなものに終わらない、ね、信仰者としてはそこにものすごい活力をいただいて、同じように皆さんは隣の、ね、会社員と一緒に働いていてもです、単に仕事をしているじゃなくて、それは神の御業を行っているという中においては、もうそこにクリスチャンとして生き生きとした食物をね、取っているような感覚になる。そして活力がみなぎってくる生き方ができるのでございます。イエス様がどんな中にあってもへこたれないで、どんな中にあっても強くね歩まれ、またイニシエの人たちも、もうパウロだってものすごい迫害やね、戦いがあったでしょ。いろいろな悩みの中にあったし、鞭打たれることがあったし、まあ彼がね、並べている彼の苦労したね、この履歴、こんなことを経験したってね、ずっと読んだらですよ、とてもじゃないけどついてけんわぐらいのですね、とんでもないようなことをね、彼はね、苦労してますよ。でも苦労をねしたとしてもですよ、そこでね、彼がやってることはないから、神様の御業を行ってるでしょ。だからね、苦労をへとも思わない、ちょっとあんまり良くない、ちょっともうちょっとこうね、表現はもうちょっと適正なものがあるかもしれないけど、なんとも思わないちょっと弱いな、まあいいや、まあ本当にね、苦労が苦労と思わない、もっと言うと苦労したところでですよ、そんなことを勝るとも劣らないような力と活力に彼はみなぎっていたから前進したんですよ。あ、すみません、キリスト者が強いというのはね、この霊的な主の御心を行う食べ物をがっつり食べている時に、一番強く健康で働きを進めることができる。主のための奉仕が疲れたと主がかつて言いました、私でした、ね、こんだけの頑張ったのに何やったんやと思いでね、奉仕したのに後にボンクブクブク言ってました、私でした。まあそういう私はね、何がね欠落してて何が足らなかったか、これですよ。私は主の技を行わせていただいているということからをどっか忘れて、私が頑張っている、
私がこんだけやった、私がこんだけ努力した、私はこんだけ時間と労力を使ったじゃないかと、私がやってたんですよ。それは疲れますわね、世間並みの仕事と一緒、世間並みの働きと一緒、私がやってるから私が消耗してしまう、そこが間違っていた。神の子として私たちが本当につかみたいのは、神様の御心を行って、このことをさせていただいている。だからクリスチャンとして活力にみなぎってね、生きたいと思うならば、このね軸をぶらしてはいけないということです。安島さん、この事柄をもう一度しっかりと受け止めようではありませんか、はい、そしてね、この神様の父の御心を行い、御業を行っていることは、食べ物としてガンガン食べてたらそれは元気になりますよ。もうこのね元気さをね、私たちもっともっといただきましょう。そしてね、本当に神様にあって、あ、そのはつらつとね、今日は健康な、神の子というね主題でありますが、この食べ物をねもうがっつりいただくね、神の子として前進したいと思うのでございます。これほど霊的栄養たっぷりの食べ物はありません。この前もちょっとある方とお話してたらね、伊沢先生のお母さんは本当にはつらつとして元気ですねってね言われました。いつ見ても一緒、ね、変わりませんね、私もそうかなと思いながら、だいぶ髪の毛白くなってるけどなとか思いながらも、まあ、あのシャンシャン歩いていらっしゃる姿を見ながらね、まあ、感謝しているわけでございます。なんでなんですかねとこうね、おっしゃったので、私もポロッとね、言いましたら、そらそうですよ、18歳の野球してる少年と同じご飯を毎日食べていらっしゃいますから、同じおかずを食べて、ね、もちろん量は少ないですよ、でもね同じコテコテのね肉を食わされね、まあその野菜もね、食わされ、魚があんまりないが肉を食わされね、特に肉言うても鶏肉を食わされてね、毎日のようにこうね、ああやってこうたっぷりとスタミナのね、取れるような、食事を、提供されている中でね、文句も言わずお過ごしでいらっしゃいますから、逆に言うとそれはね多分そういうことだと思います。それから朝はですね、もう超アメリカン、もうこれはもう1960年代から変わらないねアメリカの食事、普通のこうブレッドをね、パンにですよ、普通の食パンやったら別に大したことありません。そこにバターをベチャーと塗って、それも溶かしてですね、それにピーナッツバターベチャーと塗ってですね、それから蜂蜜を塗って、それからコーヒーを2杯召し上がる、もうコテコテのアメリカンをね、もうそら60何年を続けていらっしゃる、そういう中でですね、そら健康やと思いますってこう言いましたら、やっぱり食べ物ですねってね、しみじみと83歳の方が言っていらっしゃいました。老人になったから言うて枯れたもん食べてたらあかんのですね。そうですね、だから、まあ盛大ね、野球人のことをね、同じようなものを食べね、アメリカナイズされたと言われても、ちょっとコテコテのものを召し上がる方がいいですよってね、励ましておきました。明日から食べ物を変えますってね、決意されておられて、同世代の方がもっとね元気になるようにね、励ましておきました。何が言いたいか、食べ物が大事だということになりましたね。そこでつい話がいきましたね。本当にね、やっぱ食べてるもんでね人変わりますね。私クリスチャンでね、ちょっと弱々しげな方ねいらっしゃる、やっぱりね、ちょっと天から降ってくるマナだけちゃうかなってこう感じがするんですね。まあちょっと薄いかなって、もちろんそれも食べているから命は持っています、それはそうですよ。でもね、どうせならですよ、バンバン神様の働きをしてますねんという食べ物をもっといただこうじゃございませんか。バンバンね、死の水が現れてね、すってきですねんっていうの証に溢れた日々をね歩ましていただこうがよほどいいじゃないですか。それがね、健康な神の子ですよ。もうこの健康さね、もうつやつやして、もう華やぎに溢れてね、会いましていただけたらハレルヤでございます。ぜひ、コテコテの、中央チャペル食をですね召し上がっていただいて、そして本当にね神様にあるもうつやつやしたキリスト者としてね歩んでいこうではありませんか。さあ、ヨハネの福音書にもこういうですね証が出てきます。9章の30節ご一緒に、はい、神は罪人の言うことはお聞きにならないと私たちは承知しています。しかし神をあがめ、その御心を行う人の言うことはお聞きになります。アメン。健康な神の子はこの黄色い い部分、お聞きになりますってスパッと言います。時々祈っててもね、聞かれないことがよくありましてっていうことをグダグダグダグダ言うね、方がいます。私でした。祈ってるのにな、こんだけ祈ってるのにな、神様聞いてくれへんって文句をね、結構神様に言ってました。私です。恥ずかしい過去があったなということをね、本当に思います。お祈りには請求書的な祈りと領収書的な祈りがあるとよく言われますね。あしてください、こうしてください、このようにしてください、あしてください、アメン言って祈る祈りは請求書的、感謝します、こうしていただいてありがとうございます、このような恵みを感謝します、これは、ね、領収書的祈り。私はもう一個ね、告訴状的祈りがあると今日朝ね気づきました。神様こうしてくれへんやんかって文句ばかり言うね、これは告訴状的祈りやなと思いましたですね、祈ったけど聞かれへんやんかっていうような文句を言ってると、これは告訴してるようなもの。もう一番ね、こう弱い、もう一番心根が弱いね、クリスチャンだなということをね、反省します。自らの反省です。皆さんがそうやって言ってませんよ、ね、私はそうやったということになりました。この反省に共感される方もたくさんいらっしゃると思いますけれど、やっぱり神様はね、もうできる限りですよ、やっぱりしっかり食事をいただいてね、歩んでたらどうですか、御心を行って神様の御業があったらどうなんですか、御心の行うことを人のことはね聞いてくれはるんですわっていうね、実感になるでしょ。そうでしょ、だって神様こうやって御業成してくださってますからって、主は聞いてくださいますね、ハレルヤってなるじゃないですか。これがね、私たちが健康に歩むべき道筋だということを知るのです。イエス様の中に迷い狂い全然ありません。父のなさることをそのまま行っているから、私のしていることは正しい、すごいいい声だと思いますが、すごい確信だなと思いますが、ああ本当に主にそれだけね認められていらっしゃったっていうね自覚がある。私たちもまたそこにね見習って歩んでいくものとなりたいと願うのでございます。ご一緒にお願いしましょう。アバ父よと呼んで、本当に神様、主の前にあなたの与えてくださるね御業を行い、主の主にあるね食物をたっぷり食べて力づかいましてください。ご一緒にお願いします。3、はい、アバ父よ、天のお父様、ありがとうございます。あなたの恵みを感謝します。今日こうして主が私たちに恵みの機会をくださったことを感謝します。主の前に神様、心を注いで祈ります。どうぞ神様、あなたを告訴するような愚かな祈りをしていました、許してください。私たちは本当に主の前に感謝を捧げ、何よりも本当に信仰の確信として、あなたは私の祈りを聞いてくださいますと神様断言できるような信仰者とならしてください。強くならしてください。神様、揺るがぬものとしてくださるように、主の助けあることを信じ、皆によって祈ります。